清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は創造大学経営学部経営学科教授島田大輔先生に聞きます。
あの創造大学も校舎がね、本当に北から南にと横に長い学校でリバーサイドにこう立ってるんですけれども、一番北側に先生のお部屋ってあるんですね。
そうですね、ここはね、遠いんですけれども、運動するにはちょうどいいんですよ。
確かにね、
あのジムのところからね、はい、あの一つずつ階段を上がって、ちょっとずつ上がって、ちょっとずつ上がると5階にたどり着くようになってる。
順番に1回ずつ隔てていくと、
そう、
ここにたどり着けると。
で1回ずつ、1階をドーンと5階まで上がると、うん、息切れがして死にそうになってしまうので、
はい、
これ1階ずつ上がってくるとなんなくたどり着くことが、
はい、なので一番上の階の一番突き当たりが先生のお部屋と。
そうです、
いう感じなんですが、先生のお部屋お邪魔したらですね、まあ、あの棚に本がたくさん並んでるのは割とどこの先生の研究室でもそうなんですけど、先生何ですかこのお菓子の山は。
それはあの差し入れをしてもらって賞味期限が切れたものがそこに飾られて
すごいですね。もう本当にね、あのよく見るスーパーなんかで売ってるようなお菓子から、どこかのお土産みたいなものまでね、本当にいろんなお菓子が、ガムからスナック菓子から飴から並べられているんですけど、なんか趣味みたいな感じになってますね。もう
そうですね、こうやって集めていくのがね、うん、なんかねいいなというふうに思ってたんですけれども、うん、ただ学生来ると怪しい人間のように見えますよね
まあでも可愛いです。
先生これ10年ぐらい前の賞味期限ですけどって言って、
ああ
そんなんもあったかっていう話です。
あの中にはですね、そのお菓子の箱とかパッケージにね、メッセージまで書かれたものも中にはありますけど、
はい、
あれはあの学生さんからの先生の熱いほとばしりですか。
そうです。でそれをね、あの必ず食べるようにっていうふうに書いてあるんですけども、うん、食べたことがないんです
先生は差し入れもらうのが大好きなんですね。
そうです
はい、そんなあの島田先生のお部屋なんですけど、本当にそのお菓子も可愛くて目を引くんですけれども、とにかく先生の研究室、あの古い書物の香りはすごいする、あの独特の紙の古くなった香りが、図書館の古書の部屋みたいな香りがするんですけど、古い本たくさんありますね。
はい、どうしてもね文学をやってるので古い本っていうのがあまり古くならない。
うん、
例えば僕が所属しているような経営学科なんかっていうとこ、例えばあの経営にしても情報なんかにしても、どんどん情報が新しくなっていて研究が新しくなっていくんですけれども、文学の研究っていうのはそう早くに進まないと。だから例えば40年前の研究がまだ最新であったりとか、例えば50年前の研究でもきちんと踏まえなくちゃいけないということがありまして、あの古い本がそのまままだ現役でいるということなんですね。うん、でそうするとあのやっぱりあの匂いがね、うん、少々するような本があるかなというふうに思いますね。
いやでもこれ本当に何とも言えない素敵な香りで、独特の香りですからね。まずね先生にお伺いしていきたいのが、先生経営学科の先生ということなんですけれども、経営学科っていうのは何をお勉強する、学ぶ学科なんでしょうか。
世の中で生きていくための勉強をしているということだろうというふうに思うんですね。
うん、
いわゆる経営というのは、例えば会社に勤めて会社を経営する、例えば人間関係の中で、その中で人のいわゆる動きというふうなものを経営していくというふうなこともあって、で総合的ないわゆる生きる力を学ぶような学科なんじゃないかなというふうに思っています。
私イメージ的には経営学ってついてますので、例えばそういうね将来経営者になる人なりたい人たちが経営の勉強をしたりとか、そういう経営に関するお仕事に携わっていきたい学生さんたちが学ぶとこだと思ってたんですけど、っていうよりはどっちかっていうとこう人生をこう生きていくための学問。
僕の感覚で言うと役に立つ学問、ちょっと勘違いされているところがあるかと思うんですけども、あの実学っていうか文系の中の実学とすると、あの一番その世の中に出ていった時に必要なものを勉強していく 学問なんじゃないかなというふうに思うんですね。例えば法学部に行って、法律関係の仕事に就く人が世の中にどれだけいるでしょうか。これほとんどいないわけですね。例えば経済学っていうところを学んでいて国の経済っていうふうなものを動かすような仕事をするような人たちがどれだけいるのか、これいないんですね。で、経営学っていうのはなんとなく会社の社長さんになったりなんかするのかなっていうことをどうもイメージしがちなんですけども、人間関係をどうやってやっていくかというようなことを学んでいくのが経営学だから、世の中で一番その出た時の間口が広い学問なんじゃないかなっていうふうには思っています。
それを学ぶのがこの創造大学の経営学だ。
そうです、
いうことなんですね。まあ、その中にあって先生のご専門っていうと、私なんとなくこの先生のお部屋に入った時点で薄々は気づいてましたけど、ひょっとして文学系ですか。
そうです。
創造大学ではどんなことを教えてらっしゃるんですか。
私は文書表現、国語表現っていう科目になるんですけども、そういうものと、一般教養の科目の文学というふうなものを担当しています。
文学もいろいろ広いと思うんですけども、先生の研究されてきたご専門というのは何なんですか。
私は江戸時代の笑い話の研究が研究者としてのスタートなんですね。
笑い話。
そうです。
落語じゃないんですよね。
落語の元みたいなものですね。例えば、天国の小話っていう小話があるんですね。はい、天国の小話、あの世っていうんですね
あのもうそれだけなんですか。
そうです。こういうのをね、一部選考っていう、もう本当の短い笑い話なんですね。
へー、もっと長いものも中にはあるんですね。
もちろん落語のように長いものもありますし、人情話のようなものもありますけれども、それを、時代によってこう変わっていくものっていう風なものを見ているということなんですね。
実際にですね、先生のお話そんな風に聞いていたら、先生ちょっとこれがそうだよっていうのから出してきてくださった本があるんです。これまたね、サイズ的にはね、 B5 の半分ぐらいの大きさで、もう色がねグレーっていうか、なんていうか古い紙なんですよ。閉じてある糸だけがこう白く色がすごく浮き立っていて、古い本なんだろうなっていうイメージあります。これいつ頃の本なんですか。
これはね、18世紀の終わりぐらい、1780年代ぐらいにできた笑い話の本で、こういうの話本というふうに言います。
話本。
話本です。
だってその時代って言うと日本江戸時代ですよね。
そうです。
江戸時代の本なんですかこれ。
そうです。
江戸時代の人たちが笑いながら読んでたのが今この平成の世にある。
笑ったかどうか分かりませんけれども多分笑ったと思います。
話本。話本っていうのはこれ全部で4冊ありますか。
はい、
全4巻
ですね。
すごくね大事な感じで、卒業アルバムとかの表紙になりそうなね、折りたたみ式の表紙に包まれて出てきたのがこの本なんですけど、こんな綺麗に美術館でもないのに残ってるもんなんですね。
まあ、話本というのはあんまり綺麗に残らない本なんですけども、やっぱりその学問の本というのは一生懸命勉強しなくちゃいけないし大切な本だというようなことで扱われるんですけども、こういうふうなお楽しみ本ですね、こういうものっていうのはもうあんまりその大切にされずに読んだらそのまま捨ててしまうと。だから結局簡単に扱えるような形にしているために本の大きさが小さいわけです。
あ、なるほどね。それでちょっとコンパクトに。
そうなんです。でこれが学問の本になるとこれの倍の大きさになったりとか、場合によってはもっと大きな本まであります。ですから文学の関係の例えば古典籍の書物なんていうのを見ていくと、本の大きさによって、例えば大本と言われているような書形の持っているようなものっていうのはどちらかといえば高尚な内容のもの、で、サイズが小さくなればなるほどどんどんどんどんいわゆるお楽しみ本になっていくと。でそういう意味ではこの話本っていうのは古本というふうに言われている本なので、これはだから最も低俗な読み物ということになります。
そうやって言ってるうちに、実はですね先生また今度は学問の本系の本を持ってきてくださったんですが、確かに大きさも倍ですよ。 A4 の大きさありますしね。それに中身もすごく綺麗に残ってる。紙もね黄ばんでないです。白かったです。これも江戸時代ぐらいの本ですか。
そうです。こういう本 初見を見てもらうと、まあ、内容が大体分かるようになっていくっていうことなんですね。
挿絵もついてますね。ああすごいですけど、あの当時の日本って今みたいに当然あの印刷技術っていうのがないじゃないですか。だから本っていうのはすごく高級なものだったんだよっていう話は聞いたことがあったんですが、こういった話本でもそうやって雑に扱われちゃうもんなんですか。
あのね、日本の近世紀っていうのは出版文化っていうのはものすごく盛んだったので、これがまあ識字率がとても高い一つの証明になってるんですね。で日本のまああの識字率の高さっていう風なものがこういう風な娯楽の本っていう風なものをたくさん生み出すことになっていると。例えばここにあるその笑い話の本、あの話本と言われているものですけども、これ江戸時代通じて1000タイトル以上あの実は出版されているんですね、うん、でおそらくこんなにその笑い話の本を1000タイトルも出しているような17世紀18世紀ですねっていうのは世界的に見ても多分ほとんどないんじゃないかなというふうに思うんですね、うん、でそういう意味ではあの昔の人たちっていうのはあの文字を読んで楽しむそういうふうな文化を持っていたあの人たちだったんじゃないかなというふうに思うんですね、うん、ですからあのまあ、大きな本も当然学問の本としてちゃんとした書形で、立派な本というのはいっぱい出版されていくんですけれども、楽しみ本というふうなものもそれにも増して、出版されていると。で例えばあの宗教に関わるような本、例えば仏書というふうに言われているような仏教関係の本なんていうのはもう一体どれだけ出てるのか分かんないぐらい要するに出版されているというようなこともあります。でこういうものが案外ですね、古いお宅のですねちょっと隅の方にこう置いてあるとかっていうことが、うん、あの実はあったりするんですね。でそれがあの何かの表紙にこれは一体何なんだっていうふうなことであの世の中に出てくるっていうことっていうのがあるんです。でそれが案外貴重なものだったりするようなこともありますので、あのそういうものをね探しているっていうのもあの僕たちの研究の一つになっているということです。
ああじゃあぜひあの皆さんもお宅で片付けとかしてて、らい古めかしいなっていう本が出てきたら創造大 の, おあの島田先生のところに持ってきていただければ、
はい、はい、あのもうぜひお願いいたします。
ちょっと私もあの自宅の倉庫をさばくってみます。先生でもそのお話創造大で学生さんたちにそのお話する機会ってあります？
ありません
ちょっと寂しいですね、
はい、
でもあのご自身がそういった研究っていうのは今も日々こう続けていらっしゃると、
はい、盛り上がってやってます。
盛り上がってやってる真っ最中、
はい、盛り上がる時もありますけども盛り下がることもあります
でもなんかあれですね、私もあのこの創造大に来て最近ずっと例えば最新医療のお話だとか最新の教育のお話だとかね、そういったお話を聞いてきたんですけれども、あのまさかこの創造大の一室でこの江戸時代の香りをからのなんか江戸時代からのもこう空気ですもんね、もうこう感じられると思いませんでした。
もうあの今ですね、あの笑い話の研究者あの社用産業になってまして、もうあの今からあの十数年前ですね、もう二十数年前ですね、あの私は大学院の学生の頃にですね、とある笑い話の研究者の人に言われたことがあるんですね。それは何かというとですね、島田お前はね日本で7番目の笑い話の研究者だと、俺は6番目だ、だけれども8番目はいない、こう言われたんですね。で、それからもう25年ぐらい経ちましてですね、私も多分ですね日本で5市に入る研究者になってしまったんですね。5市に入る研究者になったんだけれども今もって6番目がいないと、そういうふうなあの状況になってます。今あの実は科学研究補助金っていうのを支援を受けましてですね、中国の笑い話であるとか、例えば朝鮮半島の笑い話であるとかっていうふうなものをあの比較してあの研究をするということを海外の研究者とも一緒にやっているんですけども、そうやって見てみるとですね、あの同じようなことを笑っているところもあるし、あの全く笑いのツボが違う国っていうのもあるんですね。例えばあの日本の笑い話だとほとんど見られないような役人をいわゆる笑う笑いっていうのがあの中国の笑える話の中にはあのものすごくたくさんあるんですね。それが日本に入ってきた時にはその笑い話を元にしながら笑ってるんですけども、それがなかなか日本の笑い話の中には輸入されない、 でこれはやっぱりあの国情というか国の違いというふうなものもあるのかなというふうな気がするんですね。でそういうものを比較して見ていくと日本であるとか例えば中国であるとか例えば朝鮮半島の人たちとのですね普遍的な笑いとそうじゃないいわゆる民族的な笑いの違いというふうなものをなんか明らかにできるんじゃないかなというふうにあのやっています。8月のですね終わりにですねあのシンポジウムを東京でやることになってますのであのまたあのそういうところで得た情報をですね皆さんの前でですねどこかでお話しできればなというふうに思っています。
はい、まさか創造大学の経営学科にこれだ文学を専門とされた先生がいらっしゃってなかなかご専門の話学生さんにする機会はないですけれど今日はマイクの前で少しだけ語っていただきました。はい、島田先生今日はありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
経営学部経営学科3年の高見理恵と言います。島田先生とお会いしたのは私が2年生の時に基礎ゼミナールという授業でお会いしました。島田先生の元気な時と元気がない時の見分け方で研究室を覗いてみると机の上が片付いている時は島田先生は元気があって、机の上が片付いていないと島田先生は元気がありません。ぜひ見てみてください。
創造先生カタログいかがでしたでしょうか。来週も経営学科島田大輔先生のお話です。先生が電子レンジで本をチンするのはなぜか、すべての謎が解き明かされます。お楽しみに。